広報十和田3月号2024ナンバー257。広報十和田目次特集2ページから5ページ広がれ弁当の日6ページ市街地循環バスなどの運賃無料化制度コマランパスを始めます。9ページ十和田市創業支援空き店舗等活用事業者を紹介します。17ページお知らせ主な目次でした。市 LINE 公式アカウント QR コードから友達追加してね。 LINE QR コード。1ページ表紙十和田市少年少女発明クラブロボット競技会1月13日南コミュニティセンター。種目ロボコップ相撲ではロボット同士のぶつかり合いや操作の駆け引きで白熱した戦いとなりました。観客たちは息を呑んで中継スクリーンを見つめたり思わず身を乗り出すなどして勝敗の行方を見守りました。写真説明。テーブルの上で2人の子供がコントローラーを持ち熱戦中。それを見守る子供たちと大人たち。説明終わり。2ページから5ページサスティナブルデベロップメントゴールズ9-17広がれ弁当の日。問い合わせ十和田産品販売戦略課電話 51-6743。 弁当の日は子供がお弁当を作り学校へ持って行ってみんなで食べる取り組みです。献立作り、買い出し、料理、箱詰め、片付け、すべて子供だけで行います。親は決して手伝わず親も教師もお弁当の出来栄えを評価しません。普段食事を作ってくれる親への感謝、友達の作ったお弁当を見て得られる気づき、子供が本来持っている生きる力を育てるこの取り組みは、平成13年に香川県の小学校で実施され、現在では全国の小中学校で広く行われています。令和5年度、市では、弁当の日の取り組みが子どもたちの将来にわたる健やかな食生活や農産物への関心が高まることで食と農の発展につながると考え、弁当の日の定着を図るため自主的に弁当の日に取り組む私立小中学校への支援を始めました。弁当の日を広げる取り組み。市の支援1、講演会に講師を派遣。弁当の日について全国で講演をしている佐藤博さんを講師に迎え、市内4つの小中学校が講演会を行いました。講演会では、大学生の食生活の現状や問題点、病気の母親が残りの人生をかけて5歳の娘に味噌汁作りを教えた実録、花ちゃんの味噌汁などを通して、食事の大切さを伝えたほか、子供に取り組んでほしいこととして、弁当の日のことを話しました。講演を聞いた児童の感想を一部紹介します。三本木小学校5年生。僕は講演、弁当の日を聞いて、大学生が全然食べていなくてびっくりしました。理由は作れない人が大半だからなので、弁当の日を作ったのだと分かりました。花ちゃんの味噌汁を見たときは、お母さんが亡くなる前にしたことが楽しい思い出を作ることでなく、ご飯や味噌汁の作り方を教えることだったので、ご飯の大切さを感じました。大深内小中学校、中学3年生。私は普段料理をあまりしないため、このまま生活すれば、資料の大学生のような食事になってしまうのかと怖く感じました。今日からでも母に少しずつ料理を教えてもらい、一人暮らしをする頃には料理ができる人になりたいです。また、 私は花ちゃんの味噌汁のお話がすごく心に残りました。母も心に残ったようで、今日の食卓は花ちゃんの味噌汁の話で持ちきりでした。いつもより食卓で会話が弾んでいて、とても賑やかで楽しい食卓でした。講演中の佐藤さんの写真が掲載されています。子供たちの頑張る姿をもっと見たい人へ。紙面に掲載しきれなかった写真を公開しています。3月1日金曜から。Available in 10 languages。スマートフォンアプリ、カタログポケットをインストールして、QR コードからアクセスしてください。QR コード。子供が作ったミニトマト、卵、ハム、サラダなどが入ったお弁当の写真が掲載されています。市主催、映画弁当の日の上映会を開催しました。市民の皆さんにも広く知ってもらうため、弁当の日の取り組みを追ったドキュメンタリー映画の上映会を市民文化センター障害学習ホールにて行いました。映画を鑑賞した人の感想。弁当の日をよく知らずに見た。対象は高学年だと思っていたら、低学年や保育園でも取り組まれていることが印象深かった。見に来てよかった。めんどくさいと確かに思うが、だからこそ取り組む意味があるのだと考えさせられた。弁当の日上映会のチラシと弁当の日ののぼりが掲載されています。市の支援に調理実習の補助。弁当の日に向けて5つの小学校が実習講師や十和田市産の食材の提供を受けて調理実習を行いました。三本木小学校、十和田の食材たっぷり弁当の日調理体験。8月28日、29日、9月20日、6年生。講師、青森野菜ソムリエの会中村敦子会長、補助員桜田咲子さん、補助員漆立由美香さんの3名の写真。吹き出し、お弁当を全部一人で作るのは大変です。だから全部を頑張らなくていいんです。ウインナーや冷凍食品を使っても大丈夫。トマトはそのまま入れても彩りになるし、ちくわの穴にきゅうりを入れても美味しいおかずになりますね。やれることから一つずつやりましょう。本日のメニュー。ガーリックポークの生姜焼き、小松菜としめじのバター炒め、ゆで卵、ごぼうのふりかけ、ミニトマト。実習の様子。5枚の写真。僕たち、私たちも体験しました。豊屋小学校、9月14日、6年生。4枚の写真。東小学校、10月26日から27日、6年生、2枚の写真。北園小学校、11月8日から10日、6年生、5枚の写真。西小学校、11月28日から29日、5年生、6年生、3枚の写真。調理実習はどうだった?実習の後の各小学校の児童の感想。ごぼうを細かくきれいに切ることができた。協力して作ったのでは美味しくなった。自分でもチャレンジしたい。ちゃんとした料理を初めて作った。お米やトマトなどそのままの味の食材も美味しくて、十和田は食べ物が美味しいんだと思った。各学校の弁当の日、いよいよ自分で作ってみたよ。北園小学校、6月6日、11月27日、5年生、6年生。6月に弁当の日を実施し、11月に十和田市産の食材を使ったメニューの調理実習を体験して、もう一度弁当の日を迎えました。6月6日、5年生、6年生。6枚の写真、出来上がったお弁当や、市長が駆けつけて握手をしてくれている写真などが掲載されています。 おうちレポート。11月27日に向けて、おうちの人が弁当の日に取り組む児童の姿を写真に収め、コメントしました。4人の写真が掲載されています。高谷圭介さん、ハンバーグを丸めて空気を抜いているところです。もう何度も作っているので余裕そうでした。野月龍安さん、お弁当の野菜はおばあちゃんの畑から。三戸ひなさん、全部本当に一人でやりきったね。きゅうりの千切りも重ねて切ると早いね、と考えていて成長を感じていました。味見をさせてもらったおかずはどれも美味しかったよ。山部小海さん、彩りを意識して選んでいました。うちの子すごい、頑張ったーと感激して写真を撮っているママのイラスト。11月27日、5年生、6年生。弁当の日は繰り返し取り組むことで子どもたちの成長が引き出されます。実習で習ったオムライスの写真。ピースサインでにこやかに笑顔の子どもたち。もぐもぐ美味しそうに弁当を食べている子どもたちの4枚の写真。三本木小学校、9月14日、6年生。8月に調理実習を経験し、弁当の日にチャレンジしました。山椒150周年記念と書かれたお弁当の前の子供の写真。いただきますの前に手を合わせている子供たちの写真。宝屋小学校と大深内小中学校では、全校で弁当の日に取り組みました。宝屋小学校、9月7日、全校児童。低学年の児童もおかずを弁当箱に詰めたり、おにぎりを作ったりしました。1年生、2年生、3年生、4年生、5年生、6年生、16枚の写真が掲載されています。大深内小中学校、12月18日、全校児童、生徒、中学生も腕を振るいました。小学生の写真4枚、中学生の写真5枚が掲載されています。弁当の日はどうだった？実習後の各小学校の児童の感想。早起きした。全部自分で作った。前日から頑張って作った。卵焼きにお砂糖を入れてみた。調理実習で作った料理を自分でも作ってみた。唐揚げ用に買った小麦粉を全部一度に使ってしまって怒られた。ご飯を毎日作るのは大変。親に感謝。大人になっても自炊を頑張りたい。市は弁当の日を推進します。子どもたちは弁当の日を通して自分で考え、行動し、そこから周囲への感謝などを抱いたようです。弁当の日の目的の一つである食育とは、様々な経験を通じて健全な食生活を実現することができるよう育てることですが、弁当の日はそれにとどまらず、子どもたちが持っている様々な力を引き出します。子どもたちのさらなる成長を期待して、市は弁当の日を推進します。
6ページ、ゴールズ9、11。市街地循環バスなどの運賃無料化制度、コマランパスを始めます。問い合わせ、政策財政課電話 51-6710。日常生活での移動に困難を抱えている人を支援するため、希望者に市街地循環バスなどで利用できる運賃無料乗車証コマランパスを交付します。なお、現在実施している無料化サービスは3月31日日曜をもって終了となります。無料化サービスとは、マイナンバーカードの提示、生き生き体操無料乗車券、新型コロナワクチン接種時の利用にかかる無料化サービス。コマランパスが利用できるバス、市街地循環バス、 西地区シャトルバス、東地区シャトルバス。利用方法。コマランパスの交付を受けた人。バス降車時にコマランパスを運転手へご提示ください。小中学生、高校生はコマランパスがなくても次の方法により無料で利用できます。小学生。バス降車時に運転手へ小学生であることを口頭で申し出てください。中学生、高校生。バス降車時に運転手へ学生証を提示してください。電子申請はこちらから。QR コード。コマランパス利用開始日、4月1日月曜。対象者、本市に住民登録があり、次のいずれかに該当する人、18歳以下の人、申請など、小中学生高校生、申請不要、コマランパス不要。小中学生高校生以外の人は、電子申請または窓口申請してください。必要書類、本人確認書類、マイナンバーカード、運転免許証など、受付期間、3月1日金曜から土日曜日休日を除く。窓口、政策財政課、電話 51-6710。 4月1日月曜からは都市整備建築課、電話 51-6735。 交付、電子申請は申請から1週間程度で郵送します。窓口申請、窓口への申し出は窓口で即時交付します。手数料はありません。満65歳以上の人、申請など。あ、満65歳以上の人は、電子申請または窓口申請してください。ただし、い、うのいずれかに該当する人は申請不要です。い、生き生き体操参加者、生き生き体操参加時に希望を確認します。う、これから運転免許証を返納する人。十和田市高齢者運転免許証自主返納支援事業申請時に希望を確認します。必要書類、本人確認書類、受付期間、3月1日から、土日曜休日を除きます。窓口、あ、いは、高齢介護課 51-6720。 うは、交通安全協会 22-0213。 交付、電子申請、申請から1週間程度で郵送。窓口申請、窓口への申し出は窓口で即時交付します。手数料はありません。障害者手帳、特定医療指定難病、受給者証をお持ちの人、生活保護受給者、申請などは電子申請または窓口に申し出てください。書類は、指定難病の人は特定医療、指定難病受給者証、受付期間は3月1日金曜から、窓口、生活福祉課、障害者手帳、特定医療、受給者証のお持ちの人、51-6718。生活保護受給者、51-6715、51-6739。交付、電子申請は1週間程度で郵送。窓口申請、窓口への申し出は即時交付。手数料はありません。妊婦、または、1歳半までの子の母親。これから母子健康手帳の交付を受ける人。母子健康手帳交付時に希望を確認します。すでに母子健康手帳の交付を受けた人。電子申請または窓口に申し出てください。必要書類はありません。受付期間、3月1日金曜から。窓口、子育て世代親子支援センター。4月1日月曜からは、子ども家庭センター。電話 51-6797。交付、 電子申請は1週間程度で郵送。窓口申請窓口への申し出は即時交付します。手数料はありません。市街地循環バス、西地区シャトルバス運休情報。3月の運休日、30日土曜から31日日曜。運休の理由、4月からの運行準備のため。その他の運行情報についてはこちらから QR コード。7ページ、ゴールズ8-11。令和5年度移住・定住支援事業及び結婚支援事業の相談・申請はお早めに。申し込み問い合わせ、政策財政課電話 51-6712。移住・定住支援事業及び結婚支援事業の申請期限は3月29日金曜です。例年、申請期限が近くなると窓口が混雑しますので、相談及び申請は早めに行うようお願いします。詳しくはこちらから QR コード。補助金名。引っ越し支援事業補助金上限10万円。補助対象経費。引っ越し費用。転入前の住宅にある家財道具の移転にかかる費用。主な要件、令和5年4月1日以降に県外から転入したこと、市内に1年以上居住すること、補助金名、結婚新生活支援事業補助金上限30万円または60万円、対象経費、婚姻に伴い令和5年4月1日以降に支払った、次の費用を合算した額、住宅取得費用、建築購入、住宅リフォーム費用、住宅賃借費用、引っ越し費用、主な要件、令和5年4月1日以降に婚姻し、夫婦のいずれも本市に住所を有していること、夫婦ともに婚姻日において39歳以下であること、世帯所得が500万円未満であること、市主催ライフプランセミナーを受講したこと、ライフプランセミナー、詳しくは23ページをご覧ください。ウェディングメモリアル事業の補助金、上限30万円。市内事業者を利用し、令和5年4月1日以降に実施・購入した次の費用を合算した額、結婚式、披露宴、フォトウェディング、結婚記念パーティー、主な要件、令和5年4月1日以降に婚姻し、夫婦のいずれも本市に住所を有していること、夫婦ともに婚姻日において39歳以下であること、戸籍制度が利用しやすくなります、問い合わせ、市民課、51-6756。戸籍法の改正により、3月1日金曜から、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書を取得できるようになります。また、戸籍届出時における戸籍証明書などの添付が原則不要になります。1、戸籍証明書等の広域交付。市外に本籍がある人も、市民課窓口で戸籍証明書を取得できます。交付できる証明書、戸籍全部実行証明書、戸籍謄本、1通450円、除籍全部実行証明書、除籍謄本、1通750円。なお、個人事項証明書、証本や、一部実行証明書、戸籍の不表は対象外です。詳しくは法務省ホームページから QR コード。法務省戸籍常のイラストがあります。請求できる人、本人、配偶者、父母、祖父母など、 直系孫族、子、孫など、直系先族。ご利用にあたっての注意。窓口に来た人の顔写真付きの本人確認書類、マイナンバーカード、運転免許証などが必要になります。郵送や代理人による請求はできません。請求の内容などにより、後日お渡しする場合がありますので、ご了承ください。2. 戸籍届出時の添付戸籍について。戸籍届出、婚姻届などを行う場合、戸籍証明書などの添付が原則不要となります。なお、コンビニではマイナンバーカードを使って、戸籍謄本、証本、戸籍の付票を取得できます。
8ページ。副業や投資などの儲け話にご注意ください。問い合わせ、市消費生活センター、電話 51-6757。市消費生活センターへ、副業や投資のトラブルに関する相談が多く寄せられています。令和4年と令和5年を比べると、相談件数は共に10件ですが、被害金額が高額化する傾向があります。また、相談者の過半数が20代から30代と若年層の被害も多くなっています。市消費生活センターでは、必要に応じて事業者との斡旋、消費者と事業者の間に入り調整することを行いますが、被害金額を取り戻すには至らないケースもあります。お金に絡む話でおかしいなと思ったら、支払う前に家族や友人、警察、消費生活センターに相談しましょう。トラブルの一例、被害に至る流れ。1、インターネット広告を見て、無料通話アプリに登録する。2、事業者から数千円程度のマニュアルを購入する。3、数十万円から数百万円の有料プランを勧められる。4、お金がないと断ると、すぐに儲かるからと、貸金業者から借りるように言われる。5、オンラインで貸金業者から借金させられる。6、聞いた通りには儲からず、返金を求めても応じてもらえない。7、借金が残り返済に追われる。トラブル防止のポイント。簡単に稼げる、儲かる。ことを強調する広告やランキングサイトを鵜呑みにしない。作業内容や利益が出る仕組みがよくわからなければ契約しない。少しでも不安に思ったら早めに消費生活センターなどに相談する。市消費生活センターに相談があった副業や投資トラブルにおける被害金額の合計。棒グラフで載っています。令和4年1月から12月、544万円。令和5年1月から12月、1084万円。前年と比べて被害金額が約2倍。相談件数は令和4年、令和5年ともに10件。あなたの町の法律相談。第72回。市民の皆さんの身近な事柄を取り上げ、法律の面から弁護士が解説します。今回は、離婚後300日問題をめぐる法改正についてです。問い合わせ、まちづくり支援課、電話 51-6777。質問。離婚後300日問題とは何ですか？答え、令和6年3月31日まで離婚後300日以内に生まれた子は、戸籍では元夫の子になります。DNA 鑑定で、現父、現在の夫、 の子であると判明していても、出生届を出すと、この戸籍の父親欄には、元夫と記載されてしまうのです。そこで、この度民法が改正され、4月1日以降に生まれた子は、直近の結婚相手の子と扱われることになりました。母親が出産するまでに、現在の夫と婚姻届を出しておけば、この戸籍の父親欄は、現夫となります。質問。3月31日までに生まれた場合は、どうしたらいいですか？答え。出生届を出さず、家庭裁判所に元夫を相手方とする適出否認調停を申し立てます。調停は話し合いですので、元夫が協力しない場合には、調停不成立となります。元夫の協力が得られて、証拠でも間違いないとなれば、裁判所の審判が出て、戸籍上の父は、現夫となります。調停が不成立となった場合は、元夫を相手に訴えを起こすことになります。質問。4月1日以降は、離婚後300日問題は起きないのですか？答え。今後も離婚後300日以内に出産する際、この父と結婚していないと、戸籍上の父親は元夫となってしまいます。これを実父とするには、先の質問と同じ手続きが必要になります。質問。すでに出生届を出し、戸籍上の父は元夫になっています。答え。先の質問と同じ手続きを取れば、父親欄を現在の夫にすることができます。ただし、適出否認調停、訴えは、本来元夫がこの出生をした時から1年以内にしなければなりません。そうすると、すでにこの1年が経過してしまった人がいるかもしれません。そこで、令和7年3月31日までは、特例でこの1年が経過していても、適出否認の訴えを起こすことができます。特例は1年だけですので、戸籍の問題でお困りの人は、この機会に解決しましょう。分析、弁護士、豊内渉。弁護士法人、豊内総合法律事務所。電話 21-4005。9ページ。十和田市創業支援空き店舗等活用事業者を紹介します。問い合わせ、商工観光課、電話 51-6773。市では、創業による地域活性化と雇用創出を目的に、創業希望者に対する支援を行っています。金剛では、市外から転入し、令和4年度に、十和田市創業支援空き店舗等活用事業補助金を利用して、新規創業した事業者を紹介します。十和田市創業支援空き店舗等活用事業補助金については、市ホームページをご確認ください。市ホームページはこちら、QR コード。3事業所、写真とともに。ミータイムスパ&ヘア。場所、西三番町21-5。1階、ミータイム、霧田通り。営業時間、午前9時から午後6時。月曜定休、不定休あり。ミータイムの本格ヘッドスパで癒しの時間をお過ごしください。厳選した商材、経験豊富なスタイリストが毎日を彩るスタイルをご提案します。責任世代が自身をいたわる時間を気軽に持てるように、美容室でありながらリラクゼーションに重きを置いたお店作りをしています。多様なメニュー展開をしていますが、特にヘッドスパにはこだわり、多くのお客様からの支持を得ています。 移住した理由。オーナー渡辺さん。夫の転職を機に家族で移住しました。十和田のイメージは自然とアート、ゆっくり流れる時間です。自身の思い描いていた店舗作りに最適な環境だと感じ、迷いはありませんでした。これからも十和田と共に進化し続けられるお店作りを目指します。ウルヘアルーム。場所、東11番町 23-35。 営業時間、午前10時から午後7時。火曜定休、不定休あり。インスタグラム @uru_hair_room。 忙しい大人のための癒しの半個室サロン。毛髪診断をもとにカウンセリングをし、日々の生活に寄り添ったワクワクするようなスタイルのご提案を。木と緑に囲まれた空間でゆったりとお時間をお過ごしください。木と緑の温かい美容室を目指しました。息苦しくなく、ちょうどいい居心地のいい空間を目指したシャープ半個室サロン。シャープオーガニック白髪染め、シャープ髪質改善 OG オットトリートメント、シャープ酸性ストレートなど。移住した理由。オーナー黒沢さん。東京に上京して13年。次のステップを歩む上で、生まれ育った地元で生きていこうと思い帰ってきました。十和田の皆様の髪のお悩みを一緒に解決できたら嬉しいです。ぜひ一度カウンセリングでお気軽にご来店ください。焼き鳥串さん。場所、東2番町 2-47 納屋ビル2階。営業時間、午後5時30分から10時30分。月曜定休。電話 090-4555-9430。 インスタグラム@kushisan_3。 県産鶏を中心とした串焼きとクラフトビール、ワイン、日本酒、カクテルなどを堪能できる焼き鳥屋。隠れ家的な佇まいで、店内はバーのような落ち着いた空間。名物の三大串やお酒をゆったりと堪能でき、贅沢な大人の時間を過ごせる。そんなお店です。カウンター席とテーブル席をご用意。コース料理のご予約も受けたまわります。移住した理由。オーナー三島さん。学生時代に訪れた奥入瀬渓流の大自然に魅了され、移住希望が湧きました。その際に出会った方々との縁で、毎年青森県を訪れているうちに東京からの移住を決意しました。移住後、飲食店勤務を経て焼き鳥串さんを開業。10ページ、11ページ。みんなで男女共同参画の輪を広げよう。男女共同参画市民情報誌、ゆっぱる、第47号。自分たちの経験を誰かの幸せにつなぐ。皆さんが身近な人や周りの人の幸せのために何かしたいと考えたとき、どのような行動を起こしますか？金剛では、来店した人を幸せにしたいという思いを持って、市内でカフェを経営している、アンブレイカブルの新山遥さんと、小山田彩香さんのお二人へ、ゆっぱる編集委員がお話を伺いました。ゆっぱるの由来。この地方の方言で、結ぶという意味のゆっぱると、英語で仲間、友達、という意味のパルからできています。 一人一人の思いが結びついて仲間を作るという願いが込められています。十和田市男女共同参画市民情報誌ユッパル編集委員によるコーナーです。インタビュー、アンブレイカブル、新山遥さん、小山田彩香さん。市内で7年間保育士として働いた後、単身で北海道札幌市に引っ越し、多様な業種で経験を積み、本市へ U ターンした姉の新山さんと、調理師の資格を生かして福祉施設やレストランなどで働き、調理に携わってきた妹の小山田さん。そんな姉妹がお互いの経験や得意分野を生かし、令和元年11月に始めたのがカフェアンブレイカブルです。現在は食事を楽しむ場所としてはもちろんのこと、カフェ空間を生かしたイベントやワークショップなども開催しています。ランチメニュー、お弁当などを担当の小山田さん、コーヒー、パン、ケーキを担当の新山さんの顔写真が載っています。新山さんへお聞きしました。 120% の力でおもてなしをしたい。今までの自分を振り返った時に、一人一人に全力で向き合いたい気持ちがあっても、思うように実現できないこともありました。札幌市で暮らし、様々な職業を経験する中で、ホスピタリティ、おもてなしを大事にしている飲食店で働く機会があり、飲食業であれば来てくれたお客さんに自分の気持ちの 120% を届けることができること、この仕事の楽しさを知り、飲食業をやろうと思いました。どんな人でも利用できるお店を目指して、男性、女性、一人で、グループで、子供と一緒に、大人だけ、など、どんなお客さんでも来てくださいという思いから、お店の設備を整えることを大切にしました。カウンター席やテーブル席、小上がりのあるお部屋など、来てくれるお客さん一人一人に居心地よく過ごしてもらいたいです。それから、お店のトイレには、子ども用と大人用の両方の設備を整えました。大人だけで来たお客さんがトイレを目にしたときに、子どもも連れてきて大丈夫なんだ。次は一緒に来ようかなと思ってくれたら嬉しいですね。お店の名前は好きな歌から。私はアリシア・キーズの歌が好きで、彼女の歌のタイトルが由来です。特にこの歌の MV、ミュージックビデオが印象的でした。アパートに囲まれた中庭で彼女たちが歌っていると、何だろうと興味を持ったアパートの住人たちが外に出てきて、最終的にはみんなで楽しく歌って踊る様子がとても良いなと感じました。アンブレイカブルの意味には、壊れないの他に、人や物の結束という意味もあります。この MV のように、みんなで楽しく盛り上がって、お店とお客さん、時にはお客さんとお客さん同士の絆が深められる場所にしていきたいです。店内の様子の写真と、ベビーベッドや手洗い台用の踏み台、子供用の便器のある実際のトイレの様子の写真が載っています。小山田さんへお聞きしました。それぞれの経験があったからこそ現在がある。お店をやるなら福祉施設だけの調理方法では、お店をやるなら福祉施設だけの調理方法だけではダメだと思ったので、姉が札幌市に行っている間、私も転職して、昼間はビュッフェレストラン、夜間は居酒屋を掛け持ちして働きました。転職した理由は、経験がないことを始めるのは不安だったのと、少しでも自分の中の引き出しを増やしたかったからです。過去の職場とは、やり方も作っている料理も違いますが、 これまでの経験をお店のメニューやお弁当、オードブル作りに生かすことができています。また、福祉施設で働いていた時に、いつその人の最後の食事になるかもわからない食事を作るのだから、常にいい食事を出せ、と言われていました。今でもこの言葉を心に留めて作っています。今までやってきたこと全部が必要なことだったなと本当に思います。思い返すと、私も姉もそれぞれ段階を踏んで現在につなぐことができたのだなと思っています。今後のことをお聞きしました。過去にはあれもこれもやりたくなり、自分たちがやれる範囲を超えてしまい、姉妹で衝突したこともありましたが、今では自分たちが何をどこまでできるのかを考えるようになりました。また、私たちとスタッフ2人の4人で現在働いていますが、それぞれのライフイベントも考えながら、誰が休んでもお店が成り立つような土台作りもしていきたいです。お客さんがアンブレイカブルに求めていることは日々変わっていくものだと思います。お客さんの提案や支えがあってお店を続けることができていますので、これからも来てくれるお客さんの声に耳を傾け、私たちにできることを見極めながら、皆さんの幸せにつなげていきたいです。インタビューを終えて、インタビューの中で嬉しそうに 120% の力でおもてなししたいと力強くお話しされていたはるかさんが印象的でした。姉妹それぞれ得意なところ、不得意なところを補い合って、お客さんからのこんなのがあったらいいのにを叶えていくお二人が素敵でした。これからどんなお店に育っていくのか楽しみです。厨房の様子とスタッフ4人の写真が載っています。料理やお店の写真はインスタグラム、@unbrekable_coffee_stand からご覧ください。アンブレイカブル、所在地、大和田大阪、阿佐大阪 72-1、営業時間正午から午後5時、ラストオーダーは午後4時、定休日火曜日、月曜火曜日の場合あり、問い合わせ、電話または公式 LINE から問い合わせください。電話 090-1936-5151、公式 LINE はこちらから、QR コード。編集後期。いつその人の最後の食事になるかもわからないという言葉にハッとしました。食べる側も忘れがちな大切なことですね。おう。勤労は辛苦、特に自営業って自力で立ち上げから労力が必要なので、なおさらですね。継続困難の現代だからメンタル強化を。K。私も日々出会う人を笑顔にしたいと思います。S。自分ではない誰かの幸せを支えることで、自分自身も幸せになれますよね。今後の生き方を考えさせられる、素敵なお店のあり方だと感じました。M。ホットな一句。もてなしの手と手がぬくい輪にさせる。ナオミ。編集。十和田市男女共同参画市民情報誌ゆっぱる編集委員。岡崎大輔、木村ナオミ、新藤幸子、村井すみれ。発行、総務課、広報男女参画係、電話 51-6702。 12ページ。今日も無事でいてほしい、セーフコミュニティ十和田。生きていることが辛いなら、 辛いと声を上げてもいい。3月は自殺対策強化月間です。問い合わせ、健康増進課、電話 51-6791。体や心の病気、介護や看護疲れ、人間関係のトラブル、失業、生活苦など、不安で押しつぶされそうになっているのであれば、一人で悩まず家族や友人に伝えてみてください。大切な人に心配をかけたくない時には、保健師や相談窓口にお話しください。秘密を守りお話を聞きます。また、ボランティア団体が開催するサロンで同じような悩みを抱える人の話を聞いたり相談したりすることもできます。心と体のセルフチェック。うつ病の診断などで用いられる質問項目。PHQ-9 より抜粋。気分が落ち込み憂鬱になる、または絶望的な気持ちになる。寝つきが悪い、途中で目が覚める、逆に眠りすぎる。疲れた感じがする、または気力がない。あまり食欲がない、または食べすぎる。死んだ方がマシだ、あるいは自分を何らかの方法で傷つけようと思ったことがある。自分自身や家族友人など身近な人がこのような状態に一つでも当てはまり、2週間以上続いているようであれば、まずは保健師に相談してください。保健センターに話しに来てください。電話でも相談を聞きますよ。女性のイラスト。市にはあなたの話を聞いてくれるボランティア団体があります。各団体の情報は広報十和田のその他の催し、今号は28ページに毎月掲載しています。5団体がそれぞれの写真とともに載っています。話のサロン、心の広場、ルピナス。時、毎月第2、第4土曜日、午前10時から正午。ところ、市民交流プラザ、トワーレ。悩みを抱えている人、話をしたい人など、どなたでもお越しください。個別相談にも応じています。おしゃべりサロン、クローバー。時、月1回、月曜日。午前10時から正午。午後1時30分から3時30分。ところ、市民交流プラザ、トワーレ。誰かとおしゃべりをしたい人、話し相手を求めている人は気軽にお越しください。特定非営利活動法人スマイルラボ。大人のしゃべり場。繊細さん、鈍感さん、集まれ。時、毎月第3金曜日、午後6時30分から8時30分。ところ、市民交流プラザ、トワーレ。参加費300円、飲み物代。周りの人と話をしても、好きなことをしていてもよい、気楽にいられる場所づくりを目指しています。心のふれあいサロン、オアシス。時、毎月第1土曜日、午前10時から正午。ところ、市民文化センター。誰もがほっとできる場所です。気軽に寄って悩みを話してみませんか？精神障害者家族会、十和田家族会。時、毎月第2金曜日、午前10時から正午。ところ、市民交流プラザ、トワーレ。入会希望者、年会費3000円。精神疾患がある人を身内に抱える家族が集まり、悩みを語り、互いに励まし合い、病気や制度などを学びながら、家族が元気になれる会です。心と暮らしの相談会、開催します。時、3月8日金曜、 午後5時から8時。ところ、保健センター。対象、心や経済、生活についての悩みを相談したい人。問題解決に向け、生活困窮者自立相談支援員などと保健師が対応します。一人で悩まず、どんな些細なことでもお話しください。予約不要です。直接お越しください。思い切って誰かを頼る勇気をあなたに。あなたの悩みや不安、理由のない苛立ちは、あなたの頑張りが足りないからでも、心が弱いからでもありません。一人で抱え込まず、誰かに話すことで気持ちが楽になったり、解決の糸口が見つかったりするかもしれません。様々な悩みに応じた相談窓口を掲載した、十和田市相談窓口ガイドブックを、市役所や公共施設などに設置していますので、ご活用ください。ガイドブックはこちらから QR コード。13ページ。転入や転出などの手続きにかかる窓口の時間延長と臨時開設を行います。転入や転出などが増加する時期に、次の手続きについて窓口の時間延長、臨時開設を行います。時間延長、臨時開設では対応できない手続きもありますので、詳しくは担当課までお問い合わせください。実施日、3月29日金曜、内容時間、時間延長、17時15分から18時0分、担当課、市民課、国民健康保険課、子ども支援課、3月30日土曜、閉庁日、3月31日日曜、内容・時間、臨時解説、9時0分から16時0分、担当課、市民課、国民健康保険課と子ども支援課は臨時解説は行いません。4月1日月曜、内容・時間、時間延長、17時15分から18時0分、担当課、市民課、国保年金課、4月2日火曜、内容・時間、時間延長、17時15分から18時0分、担当課、市民課、国保年金課、市民課、電話 51-6755、住民移動届の受付、転入、転出、転居、戸籍届の受付、出生、死亡、婚姻など、各種証明書の交付、住民票、戸籍謄本、小本、年金現況証明など、印鑑登録、印鑑登録証明書の交付、国民年金の資格に関する手続き。4月1日月曜から加盟が国保年金課に変わります。国民年金の資格に関する手続きは国保年金課に移管します。マイナンバーカードの交付、申請サポート。子ども支援課。電話 51-6717。 3月29日金曜の時間延長のみ行います。児童手当の手続き、児童扶養手当の手続き、子ども医療費給付の手続き、ひとり親家庭等医療費給付の手続き、特別児童扶養手当の手続き、保育所などの入所手続き、 子ども支援課は4月1日月曜から保健センター西13番町 4-37 へ移転します。国民健康保険課、電話 51-6750。 住民移動に伴う国民健康保険後期高齢者医療制度の手続き。代理人が手続きを行う場合、委任状などの提出を求めることがあります。手続きの内容により後日改めてお越しいただく場合があります。詳しくはお問い合わせください。転出届はオンラインまたは郵送でも手続きできます。オンラインでの手続き。マイナンバーカードをお持ちの人はマイナポータルからオンラインで届け出ができます。詳しくはデジタル庁ホームページをご確認ください。マイナポータルへのアクセスはこちら。ご利用には別途マイナポータルアプリのダウンロードが必要です。 QR コード。郵送での手続き。詳しくは市ホームページをご確認ください。市ホームページへのアクセスはこちら。 QR コード。いずれも転出届の手続き後は別途転入先の市区町村の窓口で転入届などの手続きが必要です。ぐるっとナビ。上東山十和田湖広域定住自立圏情報。七戸町総合アリーナオープニングイベント。時3月16日土曜、17日日曜。ところ七戸町総合アリーナ。七戸町あざ荒熊内 67-170。 内容、16日石原良純氏記念公演、17日小倉久美子氏トークショー&バドミントン教室など。詳しくは七戸町ホームページをご確認ください。問い合わせ、七戸町教育委員会生涯学習課、電話 62-9702。 ジュニアガイド養成講座。時3月24日日曜午前10時30分から正午。ところ二つ森貝塚館。対象小学3年から中学生。申し込み方法、メール、氏名、参加者と保護者、学年、住所、電話番号、ジュニアガイド希望と明記。問い合わせ、二つ森貝塚館、電話 68-2612、 メール、 fmk.guide@gmail.com。 上東山十和田湖広域定住自立圏内のイベント情報をお届けします。 QR コード。
14ページから16ページ。令和6年度会計年度任用職員募集1。募集区分、宿日直職員、勤務場所十和田市役所、資格免許など高等学校卒業以上の人。業務内容、市役所本庁の宿日直業務、庁舎巡視、各種届け出受付、来庁舎電話対応など。募集人員2人。勤務日、宿直業務月10回程度、日直業務月2回程度、同日曜日休日勤務あり。勤務時間、宿直業務17時15分から8時30分、日直業務8時30分から17時15分。報酬、1回につき、宿直業務12,330円から、 日直業務7930円から、手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当。期末手当、勤勉手当は、任用期間6ヶ月以上の場合に支給。保険、健康保険、厚生年金、雇用保険、公務災害保障。任用期間、令和6年4月1日から令和7年3月31日、面接試験、3月19日火曜日9時から、市役所本館2階会議室。提出書類、会計年度任用職員応募用紙、資格免許などを証明する書類、運転免許証は両面の写し、応募用紙や担当課に備え付けてあるほか、市ホームページからもダウンロードできます。申し込み期限、3月13日水曜、必着。申し込み方法、提出書類を持参または郵送、郵便番号 034-8615、十和田市役所、〇〇課宛て、住所記載不要により、担当課に提出ください。郵送の場合は、封筒の表に、会計年度任用職員申し込みと手書きしてください。担当課、総務課、電話 51-6705、介護認定調査員、勤務場所、高齢介護課、資格免許など、普通自動車免許、保健師、看護師、社会福祉士、介護福祉士のいずれかの資格、または介護支援専門員、業務内容、介護認定調査、介護認定業務など、募集人員1人、勤務日、月から金曜日、休日を除く、勤務時間、1から3のいずれか、1、8時30分から15時15分、2、9時15分から16時、3、10時から16時45分、報酬、月額171,200円から、手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当、保険、健康保険、厚生年金、雇用保険、公務災害保障、任用期間、令和6年4月1日から令和7年3月31日、面接試験、3月14日木曜日10時から、市役所別館3階会議室、提出書類、会計年度任用職員応募用紙、資格免許などを証明する書類、運転免許証は両面の写し、申し込み期限、3月11日月曜日必着、申し込み方法、提出書類を持参または郵送、郵便番号 034-8615、十和田市役所〇〇課宛て、住所記載不要により、担当課に提出ください。担当課、高齢介護課、電話 51-6722。青年貢献支援相談員、勤務場所、高齢介護課、資格免許など、普通自動車免許、社会福祉士、業務内容、青年貢献制度の普及啓発、相談業務、貢献人支援業務など、募集人員1人、勤務日、月から金曜日、休日を除く、勤務時間、9時から17時、報酬、月額177,200円から、社会福祉士としての経験年数に応じて支給、手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当、保険、健康保険、厚生年金、雇用保険、公務災害保障、任用期間、令和6年4月1日から令和7年3月31日、 面接試験3月14日木曜日10時から市役所別館3階会議室。提出書類、会計年度任用職員応募用紙、資格免許などを証明する書類、運転免許証は両面の写し、申し込み期限3月11日月曜日必着、申し込み方法、提出書類を持参または郵送、郵便番号034-8615、十和田市役所〇〇課宛て、住所記載不要により担当課に提出ください。担当課高齢介護課電話 51-6722 介護支援相談員勤務場所高齢介護課普通自動車免許保健師看護師社会福祉士介護福祉士のいずれかの資格または介護支援専門員業務内容介護予防支援介護相談事務地域支援事業高齢者支援など募集人員1人勤務日月から金曜日休日を除く場合により休日出勤あり勤務時間9時から16時報酬月額19万200円から手当通勤手当期末手当勤勉手当保険健康保険厚生年金雇用保険公務災害保障任用期間令和6年4月1日から令和7年3月31日面接試験3月14日木曜日10時から市役所別館3階会議室提出書類会計年度任用職員応募用紙資格免許などを証明する書類運転免許証は両面の写し申し込み期限3月11日月曜日必着申し込み方法提出書類を持参または郵送提出書類を持参または郵送。郵便番号034-8615。十和田市役所〇〇課宛て。住所記載不要により担当課に提出ください。郵送の場合は封筒の表に会計年度任用職員申し込みと手書きしてください。担当課高齢介護課電話51-6720。令和6年度会計年度任用職員募集2。募集区分。公園緑地等維持管理員。勤務場所十和田市内。資格免許など。中型自動車。中型車は中型車8トンに限る。以上の運転免許。AT。限定不可。仮払い機取り扱い作業者安全衛生教育及びチェーンソーによる伐木等特別教育を修了しているまたは受講する意思があること業務内容公園保全地区街路樹などの維持管理作業及び中高木の剪定業務など募集人員1、1人、2、3人任用期間による勤務日月から金曜日休日を除く勤務時間9時から17時まで場合により早朝土日の勤務あり報酬月額177,800円から手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当、期末手当、勤勉手当は、任用期間6ヶ月以上の場合に支給。保険、健康保険、厚生年金、雇用保険、公務災害保障。任用期間1、令和6年4月1日から令和7年3月31日2、 令和6年4月1日から11月30日及び令和7年3月1日から31日応募用紙の希望職種等欄に1、2、いずれかを希望記入すること。面接試験3月14日木曜日10時から市役所別館1階会議室1。提出書類会計年度任用職員応募用紙、資格免許などを証明する書類、運転免許証は両面の写し。申し込み期限3月8日金曜日必着。申し込み方法、提出書類を持参または郵送、郵便番号 034-8615、 十和田市役所〇〇課宛て、住所記載不要により担当課に提出ください。郵送の場合は封筒の表に会計年度任用職員の申し込みと主書きしてください。なお地域交流センターに郵送の場合は郵便番号 034-0011 十和田市稲生町 16-1 地域交流センター宛て、担当課都市整備建築課電話51-6737、道路維持補修作業員、勤務場所十和田市内、資格免許など中型自動車以上の運転免許 AT 限定付加、仮払い機取り扱い作業者安全衛生教育及びチェーンソーによる伐木等特別教育を修了している、または受講する意思があること、市内に住民登録があること、上記に加えて次の免許経験がある場合は報酬が上がります。20丸、大型特殊自動車免許20丸、車両系建設機械運転技能講習整地運搬等を修了し、重機の作業経験があること。業務内容、道路の維持補修清掃業務、除雪作業、凍結防止剤散布作業、募集人員1人、勤務日月から金曜日、休日を除く、勤務時間9時から17時、場合により早朝夜間などの勤務あり、報酬月額177,800円から、20丸の免許経験がある場合、月額199,400円から、手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当、保険、健康保険、厚生年金、雇用保険、公務災害保障、任用期間、令和6年4月1日から令和7年3月31日、面接試験、3月14日木曜日、10時から市役所別館1階、会議室1、提出書類、会計年度任用職員応募用紙、資格免許などを証明する書類、運転免許証は両面の写し。申し込み期限、3月8日金曜日必着。申し込み方法、提出書類を持参または郵送により担当課に提出ください。担当課、土木課、電話 51-6730、地域交流センター管理運営員、勤務場所地域交流センタートワフル、資格免許など普通自動車免許、基本的なパソコン操作ができること、業務内容、窓口業務、施設の事務維持管理保全など、募集人員1人、勤務日月から日曜日、シフト制、週休2日、勤務時間、1から3のシフト制、1、8時30分から14時30分、2、 13時から19時、3、15時から21時、報酬、月額104,600円から、手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当、保険、健康保険、厚生年金、雇用保険、公務災害保障、任用期間、令和6年4月1日から令和7年3月31日、面接試験、3月19日火曜日10時から、市役所別館3階会議室、提出書類、会計年度任用職員応募用紙、資格免許などを証明する書類、運転免許証は両面の写し、申し込み期限3月11日月曜日必着、申し込み方法、提出書類を持参または郵送により担当課に提出ください。担当課、商工観光課 51-6773 地域交流センター 51-3201。令和6年度会計年度任用職員募集3。募集区分、市民交流プラザ管理運営員、勤務場所市民交流プラザトワーレ、資格免許など高等学校卒業以上の人、基本的なパソコン操作ができること、業務内容、施設の利用申請などの受付、施設の事務、施設の管理運営、募集人員1人、勤務日週5日程度、勤務時間1、2のシフト制、1、8時30分から15時、2、11時30分から18時、報酬、月額11万5000円から、手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当、期末手当、勤勉手当は、任用期間6ヶ月以上の場合に支給、保険、健康保険、厚生年金、雇用保険、公務災害保障、任用期間、令和6年4月1日から令和7年3月31日、面接試験、3月18日月曜日15時から、市役所本館2階会議室2、提出書類、会計年度任用職員応募用紙、資格免許などを証明する書類、運転免許証は両面の写し、応募用紙は担当課に備え付けてあるほか、市ホームページからもダウンロードできます。申し込み期限、3月13日水曜日必着。申し込み方法、提出書類を持参または郵送、郵便番号 034-8615、十和田市役所〇〇課宛て、住所記載不要により担当課に提出ください。担当課、まちづくり支援課 51-6725、 上下水道申し込み等相談員、勤務場所管理課、資格免許など高等学校卒業以上の人、基本的なパソコン操作ができること、業務内容、水道料金などの収納、上下水道の閉会線、名義変更、口座振り替えの申し込み受付など、募集人員2人、勤務日、月から金曜日、休日を除く、場合により休日出勤あり、勤務時間、1、2のシフト制、1、8時30分から16時30分、2、9時から17時、報酬、月額15万500円から、手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当、保険、健康保険、厚生年金、雇用保険、公務災害保障、任用期間、 令和6年4月1日から令和7年3月31日、面接試験3月13日水曜日14時から市役所別館3階、会議室、提出書類、会計年度任用職員応募用紙、資格、免許などを証明する書類、運転免許証は両面の写し。申し込み期限3月8日金曜日必着。申し込み方法。提出書類を持参または郵送により担当課に提出ください。担当課、管理課 25-4511。外国語指導助手支援員、勤務場所指導課、資格免許など、普通自動車免許、英語検定準2級以上または相当する技術、業務内容、外国語指導助手 ALT の任用に関する諸手続きや生活支援、学校訪問の補助など、募集人員2人、勤務日、月曜日から金曜日、勤務時間、1、2のシフト制、1、8時30分から15時15分、2、10時30分から17時15分、報酬、月額14万5600円から、手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当、保険、健康保険、厚生年金、雇用保険、公務災害保障、任用期間、令和6年4月1日から令和7年3月31日、面接試験、個別に通知、提出書類、会計年度任用職員応募用紙、資格免許などを証明する書類、運転免許証は両面の写し、申し込み期限、3月7日木曜日必着。申し込み方法。提出書類を持参または郵送により、担当課に提出ください。担当課、指導課、58-0183。議長車運転員、勤務場所、議長車車庫、西三番町 1-37、市内各所など、資格免許など、普通自動車免許、業務内容、議長車の運転清掃、議会事務局の事務補助など、募集人員1人、勤務日、月から金曜日、休日を除く、議長の公務の予定により変更となる場合あり、勤務時間、8時30分から12時30分、週20時間程度、議長の公務の予定により変更となる場合あり、報酬、時給1209円から、手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当、保険、健康保険、厚生年金、雇用保険、公務災害保障、任用期間、令和6年4月1日から、令和7年3月31日、面接試験、3月22日金曜日13時30分から市役所本会4階委員会室1、提出書類、会計年度任用職員応募用紙、資格免許などを証明する書類、運転免許証の両面の写し、申し込み期限、3月11日月曜日必着。申し込み方法。提出書類を持参または郵送により、担当課に提出ください。担当課、議会事務局 51-6781。